皆さんこんにちは。コンサルタントの古町俊夫です。今日この音声でご紹介したいことなんですけれども、それはですね、短期間で変化できる人、あるいは自分の望みをですね叶えることができる人とそうでない人の決定的な違いというお話をしたいと思います。実はですね、今年の4月で私誕生日だったんですけれども、おかげさまでですね半世紀生きたんです。特にこの間ですね、病気とか怪我とか大きな特にトラブルもなくですね、まあ精神的にはですねかなり落ち込んだ時期はありましたけども、でもですね病気で入院するとか怪我をするってこともなくですね、おかげさまでここまで生きてこれたんですけれども、なんかですねこの今まで生きてきたことをよく言うじゃないですか、誕生日っていうのはやはり自分がここまで生きてこれたことを感謝する日だってことですね。ですから祝ってもらうというよりも何かお返しをしたいなと、そんな気がしたんです。そこで、私と住んでる長野県に住んでる方限定でですね、無料でですねコンサルティングとかカウンセリングをしたんですね。そこで多くの方がおかげさまで応募してくれましてね、スカイプでお話をしたり、あるいは直接自宅の近くまで来ていただいた方にはですね近くのカフェなどでですねお話をさせていただいたんです。そんな経験からですねいろんなことが分かってきたんですけれども、あるいはですね今まで私も延べもう年間そうですね何百人って方をですねコンサルティングしてきました。あるいはコンサルティングというよりはですねその方の悩みをお聞きしたりすることをしてきたんですけども、やはりですね短期間で結果の出せる方、あるいは望みをですね叶える方とそうでない方の決定的な違いというのがあります。今日はですねその辺のお話をですねしてみたいと思っています。明らかに言えることなんですけれども、結果を叶えることができる人というのはやはりですねゴールが明確なんです。あえてここでゴールという話をしますね。目標という言葉を使ってもいいんですけども、実は目標という言葉、私は実はそうなんですけど、目標って何かこう例えばサラリーマンだった頃に目標を必達とかですね言われてたんですね。その頃のこう刷り込みがあるもんですから、目標って聞けば聞くほど実は潜在意識の中で無意識の中でブロックがあるんですよ。すごく嫌なんですね。ですから目標を叶えるというのは叶えられない、あるいは叶えられなかった時に痛みを伴うわけです。例えば上司から怒られたり、社長から怒られたりですね、給料が減給になったりとかですね。だからそういう こう言葉の持つ意味合いというのがあるもんですが、私はあえて今はゴール、あるいはアウトカムっていう言葉を使うようにしています。それでですねこのアウトカムまたゴールというものがやっぱり明確になっている人とそうでない人全然違うんですよね。多くの人は例えば1年以内にこうなりたい、あるいはこうなったらいいなという、ね、願望というものは持ってますよね。あるいは人によってはこの1年以内というのは決まらなくて、いつかこうなりたい、いつかこうなったらいいなという気持ちがあるわけです。でもですねこのいつかっていう言葉が実はちょっとこれ問題なんですね。いつかというのはまず来ないんですよ。だからまずは期限を決めるということはすごく大事になります。例えば1年以内とか半年以内とかいうことですね。ここが明確になればなるほど達成する度合いってやっぱり変わってきます。これは私だけじゃないです。いろんな方見ていても正直そうなんですね。あとはですね期限は決めるのはいいです。例えば1年以内こうなれたらいいなというのはありますけども、でもそれをきちんとですね自分の中で守る人とそうじゃない人がやっぱりいるわけです。1年以内こうなったら嬉しいけど、こんなことが手に入ったら楽しいけど、てんてんてんてんって感じですね。ですからやはりね選択肢があるんですよ。うまくいかなかった時はいい時っていう選択肢があるんです。うまくいかなかってもしょうがないなとか、うまくいかなかったらこうだなとか。だけどもやっぱりですね夢を叶えてる人、あるいは望みを現実化してる人っていうのは多くの場合ですねこの選択肢ないんです。うまくいかなかったらがないんですよ。逆に言えばうまくいかなかったらどうしようかなって質問がないんです。うまくいくためにどうしたらいいのかなって質問を常に自分でしてるんです。ですから言い訳はないんですよね。行かなかった時の何か言い訳を考えたりしないんです。行かなかった場合のですね選択肢ってないんですよ。これすごく重要です。うまくいく行かせるためにこの現実を引き寄せるために、あるいは1年以内にこのゴールをですね達成するために何ができるかな、何をしたらいいのかな、どうしたらいいのかなっていう質問を常に自分にするんです。ですからうまくいくための選択肢しかないんです。うまくいくためのアイデアしか浮かばでこないわけです。ただあとはその浮かんできたアイデアをですね実行していくだけなんです。 人によってはですね、こうなんていうんですかね、見えない世界からと言っていいのかどうか分かりませんけど、いろんなですね、こうメッセージが来るんですよ。で、この質問を明確にすることによって、どうしたらこれがですね叶えられるかって質問することによって、叶えるためのいろんなメッセージがですね、アイデアとして、あるいは何かですねメッセージとして飛び込んでくるんです。だからそれをあとは実行するだけでいいんですよ。ここはですね、多くの場合明確になってるのかなってないのか、あるいはもう絶対それをするって決めるのか決めないのか、それだけで大きく変わってきます。ちなみにですね、お仕事としてですねうまくいってる方のパターンっていうのはあるんですね。私の受講生の方でしたらね、例えば占い師さんとか、あるいはですねセラピストの方とか、まあ言ってみればですね、いつかはセラピストになりたい、いつかは独立したい、これ多くの方は思ってるんですよ。今例えば主婦であるとか、あるいはOL であるとかサラリーマンであるとかですね、今全く別の仕事をしているんだということです。でもいつかはセラピストになりたい、カウンセラーになりたい、占い師になりたいと思ってるだけです。でも今の言葉の中を見てくださいね、またいつかってなってますね。ここがクセモンなんです。逆にですね、短期間で夢を叶えている、あるいはセラピストとしてカウンセラーとして占い師としてですね独立している人がですね、共通している点があるんです。大きく分けると2つの点で共通しています。一つはですね、絶対やるって決めるってことです。例えば半年以内に、あるいは1年以内に、プロとして、セラピストとして、カウンセラーとして、占い師として、あるいは整体師として、もう絶対に、独立して、この収入だけで生活ができるレベルまで達するということを決めた人は、まずその通りになります。もう一つのパターンというのはですね、実はいつかなりたいと、そのうちなりたいと思ってるわけです。でもなかなかこう踏み切りがつかないというか、まあ言ってみれば今 OL なので、あるいは奥様なので旦那さんの例えば収入があるとかいうことで生活に困ってないわけです。なんですけれども、ある日突然ですねリストラされたということです。あるいは例えば旦那さんと何らかの形でこう離婚しなくちゃいけなくなっちゃったんですね。さあそうなったらもうですね、収入がなくなるわけです。お子さんがいる方はお子さんの養育とかですね、いろんなお金がかかりますよね。生活費がかかります。旦那さんにね、こうサポートしてもらった時はいいですけども、それがなくなったら自分で稼ぐしかありません。あるいはリストラされるということが決まるとなるとですね、もう仕事見つけない限りやっていけないわけですね。まだここで例えば親と同居しているからとか、例えば親がですねある程度収入があって貯金があってですねやれるっていうことだと、また安心してそこからやらないんですけども、もう切羽詰まっちゃうとですね、もうやるしかないんです。もちろんこのやるとなった時にですね、普通のアルバイトという形で、あるいはパートという形で選ぶこともできるんだけども、せっかくだから以前からやりたいと思ったセラピストで独立しようと決めるわけです。で、決めた人が強いんですね。だいたい決めた人は私のですね受講生の方々ですと、まあ早くて3ヶ月、遅くても6ヶ月以内にはですね、だいたいサラリーマンとか OL とか、あるいはですねパートのですね、その時の月収を超えるわけです。いいでしょうかね。一つはやると決める、覚悟を決めること、もう一つはそこまで覚悟を決めたくないんだけども、もうやらざるを得ない状況を作ってしまった人、こういう方々が強いんです。で、大事なことをですね、多くの人はやっぱり負担とか負荷とかですねかけたくないんです。懸命だったら何かやるとかですね、現状を変えるってやっぱり苦手な方多いんですね。脳というのはですね、変化を嫌うんですよ。私も含めてダイエットの経験のある人ありませんか？三日坊主ってやつ、あるいはリバウンドしちゃうみたいなダイエットですね。三日坊主というのは、例えばよしダイエット決めようしようと、ダイエットしようと決めたとします。で、今日からじゃあご飯の量を減らそうとか、あるいは、まあ、例えばウォーキングジョギングしようと決めるわけです。ところがですね、まあ3日もすれば、あるいは長くても2週間もするとですね、なんかどうでもよくなっちゃうんですよね。これどうでもよくなっちゃうというのは、実は潜在意識、脳がですねストップをかけるんです。あなた今変化しようとしてるんですよ、やばいですよ、だからって言ってあえて脳がですねやる気を失わせるわけですよ。まあ、ある意味リバウンドもそうですね。人間の脳というのは変化を嫌うんですね。だから元に戻そうとするわけですよ。だから多くの場合は変化したくないってことですね。変化したくないんですよ。だから人は誰でも負荷をかかるとかですね、ストレスって嫌ですよね。だからちょっとずつ変わっていくのはいいわけですけども、でもちょっとずつでもですね、変わっていくのはまだいいですけども、なかなか変わらない人が多いんです。 人にはですね、安定のニーズとあります。つまり安定したいというニーズ、つまり変わりたくないというニーズがあるんですね。だけど例えば年収を上げたいって、これ変わるってことなんですよね。あるいは例えばセラピストとして独立して、カウンセラーとして独立して、その収入だけで食べていくって、こう変化するってことなんですよ。でも人は変化嫌いなんですよね。ここで大事なことは、変化をする覚悟をするってことなんです。あのですね、世の中で成功してる人っていっぱいいますよね。あの偉人って方もそうだし、例えば、起業してる方もそうです。あのイギリスにですね、あのバージンアトランティック航空っていう、まあ、バージングループっていうですね、そういう、まあ、会社があるんですね。あのリチャード・ブランソンっていう方がですね、ここの会長なんです。この人はですね、すごいのはもう常に冒険してるんですよ。例えばエベレストに登ってみたりとか、あるいはですね、気球でですね、大陸間を横断してみたりとかですね、常にこう冒険してるんです。つまり変化することをこの人はどんどん受け入れるんですね。ここで分かってほしいことは、誰でも安定したいんです。変化したくない。ところがですね、これだけ世の中が変わっているわけです。つまり現状位置っていうのは、言ってみればですね、下りのエスカレーターなんですよ。立ち止まっている限り、人は必ずどんどんどんどん落ちていくんです。でちょっとですね、下りのエスカレーターを駆け上げる、まあ、ちょっと上がるだけでですね、現状維持なんです。ってことはですね、その下る速度よりもですね、上る速度を上げない限り、今よりも良くすることできないんです。ここ大事なことなんですよね。今のまま止まろうと思ったら、絶対に落ちるだけです。良くなりません。悪くなるだけなんです。それは経済が変わっています。いろんなことが変化しています。状況と常に変わっています。いいですね。立ち止まると思ったら、立ち止まることは安定じゃないんですね。実は立ち止まることは、どんどんどんどん悪くなっていくだけなんです。ここに気づいてほしいと思います。そして、ある程度登るってことをすることによって、降りる速度と登る速度が同じであれば、現状を初めて維持ができます。いいですね。今から変化しても維持するのがやっとなんですよ。逆に、エスカレーターが下る速度よりも登る速度が高くなって、初めて現状よりも良くなることができる。ここに気づいてほしいと思います。つまり安定したい、さらに良くしたいということをするためには、変化を受け入れる必要があるわけです。だから安定したい、あるいは言ってみれば人間ぬるま湯って楽ですよね。だけどもそうしている限りうまくいきません。言ってみればですね、人間の体はこれ筋肉なんですよ。筋肉と一緒なんです。筋肉って考えてみてください。例えば筋トレとかですね、ありますよね。筋肉もっとつけたいという場合に、やはりこう鍛えていくじゃないですか。で時にはですね、筋肉痛とかありますよね。でも鍛えることによってどんどん筋肉がつきます。つまりある程度の負荷をかけることによって人間ってのは成長していくんです。逆にどうですか。例えばちょっとですね、入院したことがある方だったら分かると思いますけども、1週間入院しただけでかなりですね、体力って落ちちゃうんですよね。筋肉って落ちちゃうんですよ。いいですか。筋肉というのは鍛えれば鍛えるほどついてきます。ある程度負荷をかければかけるほど強くなります。逆に何もしないとどんどん衰えてしまうんです。これがまさにですね、現状を良くするかどうかのキーワード、キーポイントになるわけです。ですから今から良くしたいと思ったら、ぜひですね、負荷をかけるってことをしてみてください。負荷をかけるには目的、ゴールを決めることです。ここまでに必ずこうするということです。でそのゴールは高いゴールほどいいです。高いといってもですね、全くもうちょっと現実不可能なものは高すぎます。できるかどうかわからないけど、ここなったら嬉しいというまずゴールを設定します。でもそのゴールにすぐに到達できるわけじゃないですね。高ければ高いほど時間がかかります。ですからそれを分断していくんです。そしてできるレベルまで落とし込みます。例えば今週1週間の中でできることをします。例えばですね、セラピストとして独立して、じゃあ30万円の収入を得たいとしますね。で今は全くもって収入はゼロに等しい、あるいは多くて1万円ぐらいの収入しかないとします。でも今は主婦である、あるいはパートであるから生活することは困りません。そうなった場合に、もしも30万円で決めたとしますね。例えば6ヶ月以内に30万収入を得るとしたら、それはもしかしたらその人にとっては高い目標かもしれません。できないわけじゃないけども、決して低い目標ないとします。その場合はまず、じゃあこの1週間でできることを考えます。 じゃあセラピストとしてカウンセラーとしてこの1週間できること何か、例えばまずチラシを作って配布してみる、こういうのも一つですね。ですから今できる一歩を踏み出します。この一歩というのは大事ですね。チラシを作ったからといって決して30万にはならないかもしれません、すぐにはですね。だけどもこのちっちゃな行動を積み重ねることが大事です。まずチラシを作ってみる、あるいはチラシってですねいくらかかるか調べてみるってこともいいと思います。できる行動から取るんです。私がですね中学高校の頃にですねグラウンドをですねこう整備する、なんていうんですかね、引っ張るこう大きな車輪がついていて、その車輪がまた重いんですよね。でもその車輪をですね一人とか二人でこう一生懸命こう転がすことによって、例えばテニスコートのですね地面硬くなったりとかいうものがですね私の頃はありました。今はそんなもんないかもしれませんけども、あれと同じでですね大きなものを動かすには最初すごい力がいるんですよ。だけどもそれが最初力を加えることによってだんだん動き出します。動き出したらですね軽い力でいいんです。だから最初の一歩ってすごく重いんです。だからこそ最初の一歩はですねなるべく踏めるもの、簡単なものということでします。できることでいいです。で一歩踏み出すと2歩目というのは比較的1歩目よりも楽です。そして2歩踏み出せば3歩目ってもっと楽になります。そんな形でですねとにかく動くことが大事になります。あとはですね人間ってやっぱり弱いんです。自分でですね自分自身に約束したことって少なくとも私の場合はもう本当にもう三日坊主です。日記を書こうって元旦に決めるんですね。あるいは12月のうちから日記を買ってですね1月1日から日記をつけようと決意するんです。でも私なんか日が1日から日記できないんですね。だから白紙の日記帳が私のうちにはもう何冊もありますみたいな感じです。だから自分との約束ってなかなか守れないのが多くの場合そうだと思います。まあ私みたいな方じゃないね真面目な方もいっぱいこの音声聞いてるでしょうから約束したら守れる方もいますけども、でも私みたいにですね自分との約束なかなか守れない方もいます。その場合はですねとにかく明言しちゃうことですね。ご家族の方あれお友達の方に明言しちゃいます。私がダイヤの原石を磨く講座という講座をしていた時に多くの方にお勧めしたのは無料モニターというのをお勧めしました。つまりセラピストカウンセラーの資格は取ったけどもまだですね、そんなに多くの方とセラピーをしてないカウンセリングしてない方に30日間で30人の無料モニターを募集してくださいというお話をしております。これをすることによってですね、自分に対して負荷をかけるのもそうなんですけども、この場合もそうなんですけども自分一人でですねやろうと思ってもやはり弱くなっちゃいます。だから大事なのは例えばミクシーとかフェイスブックとかあるいは自分のメールマガとかあるいはブログとかで宣言しちゃうんです。あるいはお友達いたらですねぜひ手伝ってねって言っちゃうんですよ。私絶対30日間に30日のモニターやりたいから、あるいはやるのでぜひ応援してねって言っちゃうんです。人間って不思議なものでこうやって人に言ってしまうとですねなかなか後引けないんですよね。約束を逆に言う自分との約束を 守らなくてもですね困るのは自分だけなんですけども、他人との約束を破ってしまうとなんか悪い人とかね思われたくないなっていう罪悪感があったりとかいうことがあって、あるいは人から応援してもらうとですねなんかやる気になるんです。ですからコツはですね明言してしまう、あるいは、ご家族に伝えてしまう、あるいは友達に伝えてしまう、あるいはブログやフェイスブックやミクシーやいろんなところで言ってしまうってことです。明言実行ってやつですね。こうすることによって結構できるようになります。まとめますね、自分が行動したい、あるいは自分が夢を叶えたい、あるいはもう現実をですね変えたいと思ったらまずは負荷をかけることです。でその負荷というのは決して高すぎるものではちょっとね、負担になってしまいますから、ゴールは高いゴールにしていただいていいんですけども、初めの一歩はできるだけ小さく、あるいはできる範囲でやってみるということです。あともう一つは人を巻き込むということですね。そうすることによってかなりの方が結果を残しています。ソフトランディングという言葉があります。要はこう楽していけるってことですね。私もですねいろんなことやりました。引き寄せの法則やってみたりとか、いろんなものやってみましたけども、やっぱりね現実を変えるのは楽してはいかないんです。結局は負荷をかける必要があるわけです。だけどその負荷をかけるだけでですねもう何年もですね、例えば瞑想してみたりとかアファメーションしてみたりとかですね、いかにこう自分が立ち止まっていていいものがどんどん寄ってくれるようにってことでやってみたんですけど、でもこの自分のスキルとかですね 夢を叶える、望みを叶えるという意味ではですね、特にこうお仕事をうまくするという意味ではやっぱり待ってるだけでは難しいです。待っててもですね、3年5年経っても待ってるだけなんです。まあ、時にはラッキーでいいこともあるかもしれませんけど、でも結局見たらですね、アップダウンがあって見てみたらあんまり変わらないとか、あるいは3年前5年前のそのやるってできたらいいなと思った頃よりも下がっていたりするわけですね。だからそれを待つよりもですね、まず負荷をかけることが大事です。だけど負荷をかけることによってですね、3年5年経っても叶わなかった現実がですね、たった3ヶ月と6ヶ月で動くということはよくあります。はい、これは私だけじゃありません。いろんな方見ていてもそうです。繰り返しになりますけども、やるって決めること、あるいは結果的にですね、リストラだったり離婚だったり、さまざまなことがあってやらざるを得ない現状になってしまった。だけどその現状のおかげでですね、いつかやろうと思っていたことがたった3ヶ月間でできるようになった、6ヶ月間でできるようになったという方がほとんどです。はい、ですね、私からお伝えしたことは以上になります。日本語で夢というのは叶わぬものっていう、そういう定義があるようですけども、でもアメリカではですね、アメリカンドリームっていう言葉があるように、夢は叶えるもの、叶うものなんですね。でも逆に言えば、夢を夢のままで終わらせてしまったらもう夢でしかありません。だから大事なことは行動すること、第一歩踏み出すこと、そしてそれを続けていくことです。でここで大事なことは負荷をかけることです。負荷をかければかけるほど、負担な負荷はダメですけどね、ある程度の負荷をかければかけるほど筋肉と一緒でどんどんどんどん鍛えられていきます。この音声がですね、今聞いていただいているあなたのですね、参考になれば幸いです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。